ガリア書4-11-14。私は彼に尋ねた。食台の左右にあるこの2本のオリーブの木は何ですか。そして再び尋ねた。日本の金の札によって金の油を注ぎ出すこのオリーブの2本の枝は何ですか。すると彼は私にこう言った。あなたはこれが何であるかを知らないのか。私は言った。主よ、知りません。彼は言った。これは全地の主のそばに立つ2人の油注がれたものだ。
イエス様はご自分に従う人々に、あなた方は世の光です、あなた方の光を人々の前で輝かせなさいと言われました。使徒パウロはイエス・キリストを信じる者に命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝いていなさいと教えています。しかし私たちは光り輝くよりも不平不満によって灯火をくすぶらせてしまうことがあります。希望をなくして暗くなってしまうこともあるでしょう。そんな時はどうしたらよいのでしょうか。私たちの光を輝かせてくれるものは何なのでしょうか。いや、もっと正確に言えばそれは誰なのでしょうか。最初に答えを言っておきましょう。それは聖霊です。父、御子、御霊の神の聖霊なる神様です。今日の箇所は、私たちは聖霊によって証の光を輝かせることができること、それを教えています。最初にこの箇所で語られていることの背景をかいつまんで学んでおきます。紀元前586年、エルサレムは神殿もろともバビロンに滅ぼされました。バビロンはエルサレムの主だった人々を皆自分の国に連れて行きました。神殿の聖なる用具も戦利品としてバビロンに持って行かれたのです。しかし、権勢を誇ったバビロンも今度はペルシャに滅ぼされました。ペルシャの王クロスはユダヤの人々に寛大で、祖国に帰って神殿を再建することを許しました。バビロンによって奪われていた神殿の用具もユダヤの人々に返したのです。それが紀元前538年のことであります。その時にユダヤの総督に任命され、およそ5万人の人々を連れてエルサレムに戻ったのがゼルバベルです。彼の名前は同じ世代に書かれましたエズラ記、ネヘミヤ記、ハガイ書、ゼカリア書に何度も出てまいります。ゼルバベルはエルサレムに着くとすぐに神殿の再建に取り掛かりました。ところが周りの民族の妨害にあって神殿の基礎を築いたものの神殿建設工事は中断してしまったのです。それから十数年、神殿の基礎は野ざらしになったままでした。最初は神殿の再建に心を燃やしていたユダヤの人々もあまりの困難のために失望し、その熱を冷ましてしまいました。エルサレムに戻ってきた人たちは皆バビロン生まれです。バビロンで豊かな生活をしていた人たちでしたから、廃墟となったエルサレムで自分たちの生活を立て上げていく。まあそれだけでも精一杯だったのでしょう。そんな時神様は二人の預言者、ハガイとゼカリアを使わせてくださいました。神の言葉によって人々の心を励ましてくださったのです。人々は預言者ハガイを通して与えられた神の言葉に聞き従い、中断していた神殿工事を再開しました。ハガイ書の1章14節にこうあります。主がシアルティエルの子、ユダの総督、ゼルバベルの霊と、エフォタザクの子、大祭司ヨシュアの霊と、民の残りの者すべての霊を奮い立たせたので、 彼らは自分たちの神、万軍の主の宮に行き、仕事に取り掛かった。ハガイ書によりますと、それはダレイオス王の第2年、第6の月の24日のことであったとあります。ダレイオス王というのは、ペルシャの三代目の王様です。その2年目は、紀元前の520年、第6の月というのは、私たちの暦では9月にあたります。工事を再開してから、わずか3年半で神殿は完成を見ることになります。神殿の完成を見た人たちは、杉越の祭りを祝い、大きな喜びに満たされました。人々が神様の言葉を聞くことによって、初めに与えられた使命に立ち返って、一旦失った情熱をもう一度取り戻す。心を奮い立たせ、共に力を合わせて大きな事業を完成させる。しかも、周りの民族の妨害や圧迫、様々な困難の中で忍耐深くそのことを成し遂げた。とても感動的なことですね。神殿の再建は、今日の言葉で言えば、信仰のリバイバルにあたるでしょう。神様はアメリカの歴史において何度もリバイバルを起こしてくださいましたが、今の時代ほどそれが必要な時はないと思います。けれども、リバイバルは人間が計画し、人材を集め、お金をかけて大掛かりなイベントをやって起こるわけではありません。それは聖霊の力による。ハガイは総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアへの神様の言葉を取り継いでこう言いました。ハガイ書の2章の4節から5節。しかし今、ゼルバベルよ、強くあれ、主の言葉。エホサダクの子大祭司ヨシュアを強くあれ。この国のすべての民を強くあれ、主の言葉。仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の言葉。あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊はあなた方の間に留まっている。恐れるな。主なる神がここで、私の霊と言っておられるのは聖霊のことです。総督ゼルバベルと、大祭司ヨシアは神殿再建のための大きな責任を持っていました。ユダヤの人々にも大きな負担がありました。果たして無事に神殿を完成させることができるんだろうか。そういう恐れがあって当然です。しかし主は恐れるなと言われました。なぜでしょう。私の霊はあなた方の間に留まっている。聖霊が共におられるから、人々の間で働いてくださるからです。聖霊がおられるところに恐れがあってはならないのです。主はまたゼカリアを通してこうも言われました。ゼカリアの4章の6節です。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと、万軍の主は言われる。神殿の再建とそれに続くイスラエルの復興は人間の力によってではない聖霊の力によってなされるのだ。そのことを教えています。ゼルバベルはペルシャ王からユダヤの総督に任命され、ユダヤ総督の権力を与えられていました。彼はダビデ王の子孫です。ユダの国がもし滅びていなければ王になっていたかもしれない人です。彼は生まれついての能力というものを神様からいただいていたことでしょう。しかし、ゼルバベルの権力も能力もエルサレムに来てからは十分に用いることができませんでした。ペルシャの都から遠く離れたユダヤでは、すでにそこに住む数多くの民族がそれぞれに力を持っていて、 自分たちの領域を支配していたからです。ペルシャ王の意向はそこまでは届いていなかったのです。ゼルバベルの総督としての権威を受け入れる者などいなかったわけです。それに彼と一緒にエルサレムに戻ってきた人々は自分たちの生活を築き上げるのに精一杯でした。ゼルバブリにどんなにリーダーシップがあったとしても全くやる気を失っている人を動かすことはできませんでした。ゼルバベルの権力も能力も人々の霊を奮い立たせることはできません。人々の霊を奮い立たせることができるのは聖霊のほかありません。そして聖霊はそのことをしてくださったのです。それまでどんなことをしても動かなかった民が神の言葉に応えて神殿建設を再開した。これはまさしく権力によらず能力によらず神様が私の霊と呼ばれた聖霊によってなのです。で、今日の箇所ですが、ここにはゼカリアが見た燭台とオリーブの枝の幻が書かれています。ここでもやはり聖霊の働きが教えられているのです。ゼカリアが見た金の燭台は真ん中のこの支柱、真ん中の支柱一本こう立っているところから右に3本、左に3本の枝が伸びています。で、それぞれの枝、もちろん真ん中にもそうですけれども、それぞれに油を貯める鉢があります。そこに灯油が貯まるわけですね。で、その上に灯火皿があって、合計7つの灯火が灯るようになっていました。で、これは神殿の聖女を照らす燭台と同じ形です。神殿が滅ぼされた後、ユダヤの人々はこの燭台のその形を真似てメノラーと呼ばれる小さな燭台を作りました。安息日ごとにそれを灯して安息日を祝う、それが今のユダヤの人々の習わしになっています。で、この燭台の灯火はこの鉢の中に貯められたオリーブ油で灯ります。神殿の燭台は常に輝かせている必要があり、油が切れないようにいつも祭司が油を継ぎ足しておりました。しかし、ゼカリアの見た金の燭台には日本のオリーブの枝につながっている金の管から絶えず油が注がれていたのです。人の手で油を継ぎ足す必要がありませんでした。イスラエルの国の国章というのがあるんです。紋章ですね。で、それはこのメノラーが真ん中にあって、その左右にオリーブの枝が書かれている。これはゼカリアが見た幻とそっくりそのままです。ゼカリアはこの幻を示されたとき、その意味を知りたくて、燭台の左右にあるこの日本のオリーブの木は何ですか？御使いに尋ねました。それに対して御使いは、これらは全地の主のそばに立つ二人の油注がれたものだと答えています。二人の油注がれたもの、そこにはいくつかの意味がありますが、直接的にはゼルバベルとヨシアを指しているでしょう。この二人は民の指導者として油注ぎを受けていました。二人は神殿の再建という大きな事業を通して主なる神様の栄光を表すことができるために聖霊の油注ぎを受けたのです。オリーブの枝から金の管を通して注がれている油、それはゼルバベルやヨシュアから出てくるのではありません。ゼルバベルとヨシュアに油を注がれたその油、二人が使命を果たすために受けた油注ぎの油、つまり聖霊から来るものなのです。で、この日本のオリーブの枝はゼルバベルの子孫でありますイエス・キリストを表します。キリストというのは油注がれたものという、 そのヘブライ語のギリシャ語訳です。ゼルバベルがダビデの子孫で王位継承者であったように、イエス様はダビデの子として世に来られた王です。またイエス様は誠の大祭司であって、大祭司ヨシアはイエス様の雛形であった。それにイエス様のイエスというお名前ですが、これはヘブライ語のヨシュアのギリシャ語読みです。イエス様のお名前はヘブライ語ではヨシュアなんです。日本のオリーブの枝、これはイエス様が王であり同時に大祭司であることを表しています。ゼカリアが見た幻はイエス・キリストが信じる者に聖霊を注いでくださるお方であることを予言したのものであったわけです。さらにこの日本のオリーブの木はイエス・キリストを信じる私たちを表しています。複雑になりますので今日は詳しくはお話ししませんけれども、実はこの日本のオリーブの木は黙示録に再び登場します。それはイエス・キリストに忠実なキリストの証人を表すものとして登場しているのです。箇所だけ申しておきましょう。黙示録の11章4節です。ですから日本のオリーブの木は今日の私たちクリスチャンのことでもあるのです。私たちもまた聖霊をいただいて、その聖霊の油によって私たちの灯火を光り輝かせ、神様の愛を、イエス・キリストの救いを証しするものになるのです。もちろん私たちすべてがゼルバベルやヨシュアのような立場、役割を与えられているわけではありません。しかし一人一人はそれぞれが置かれた場所でその周りを照らすものになるため救われ、信仰を与えられた者たちであります。イエス・キリストを明かし、神様の栄光を示すために大切なこと、それは光り続けることだと思います。日本の交番の入り口なんですけれども、いつも赤いランプがついています。困った時、助けの必要な時は、ここに来なさいというメッセージになっています。私たちが聖霊の油によって、燭台の灯火を灯し続けるのも同じです。いつ、どこで、誰が救いを願い、助けを必要としているか、私たちにはわかりません。ですから、いつでも、どんな時でも、聖霊の油を切らすことなく、キリストを明かしする光を灯し続けていたいと、そう心から願います。私たちは、神様のために何かをしようとするとき、いつも力の足らないことを感じます。もう私にはできないんだ。最初から引っ込んで何も始めないことがあるかもしれませんね。あるいはせっかく始めたのに途中で投げ出したままになっていることもあるかもしれません。しかしは今日の御言葉のように聖霊を注ぎ私たちを再び奮い立たせてくださいます。聖霊を求め、聖霊により頼み、聖霊の油で光り続ける私たちでありたいと思います。祈りましょう。主なる神様、あなたは神殿再建という大きな事業に向かう指導者と民、権力によらず、能力によらず、私の霊によってと言われ、彼らを励ましてくださいました。この時代の私たちにも、同じ聖霊を注いでください。私たちが聖霊の油で証の光を輝かせ、暗い時代を照らすことができますよう、助けてください。私たちの命の光、 イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。